皆さんこんにちは。しんちゃんラジオ第42回目始まりました。このラジオはギタリストの木村慎一郎が好きなこと、気になっていることについてゆるくお話しする番組となっております。はい、第42回目ということなんですけども、前回はネットフリックスのオリジナルドラマセンス8についてお話をしまして、まあこの作品の終わり方的に次のシーズン3はないのかななんていうふうに思ってますけども、すごくおすすめなので、ぜひネットフリックス入っている方は見ていただければと思います。1話ずつね、結構1時間、まあだいたいドラマってそれぐらいだと思うんですけど、結構長いやつだと2時間半とかそれぐらいある回もあったりして、結構映画みたいなボリューム感はあるんですけど、もう続きが気になって結構サクサク見れる作品なので、ぜひぜひ見ていただければ嬉しいです。はい、そんな感じで僕のまあ最近のことで言うと、前回お話ししていた2月17日のサックスの人との立川でのコンサートっていうのが、まあ、7月に延期になっちゃいまして、まあ、その他ホテルの仕事なんかも半分ぐらい減ったりしていて、まあ、今はねどうしても演奏の機会っていうのは仕方ないのかなと思って、 YouTube とか Instagram とか動画の投稿ちょっと頑張ろうかなと思っているとこなんですけど、まあ、YouTube が自粛期間で登録者数増やそうと思ってコツコツ20人とか10人台ぐらいから始めたんですけど、やっと100人ぐらいになりまして、まあ週1いかないペースぐらいでしか上げてないんですけど、はい、まあちょっと100っていうね、ちょっと区切りが良くて僕も嬉しかったので、まあこれからどんどん増えていければ、これ聞いてる方もぜひ僕の名前でね、木村慎一郎ギターとかで調べていただければチャンネル出てくると思うので、ぜひご視聴いただけると嬉しいです。はい、まあそんな感じで、実は先日、日曜日ツイッターでは僕は散々つぶやいていたんですが、映画を見に行きまして、ヤクザと家族という映画を見ました。ですごく僕は大好きな映画で感動したので、今日はその映画と、まあ、そのちょっと関連したおすすめの映画を一つご紹介したいなと思っているんですけども、まずこのヤクザと家族ザ・ファミリーという映画なんですけど、監督が僕が以前ラジオでもお話ししたマザーとか新聞記者の監督の、藤井道人さんという方で、出演が綾野剛さん、舘ひろしさん、市川隼人さん、小野真知子さんというね、かなりキャストを見るだけでもワクワクする感じは僕としてはすごく好きな人たちなので、市原隼人さんは溝の口、僕大学が溝の口、川崎市の溝の口にあったんですけど、溝の口に住んでるという噂がすごい立ってて、よく学校の目の前にある美味しい米カフェというね、ご飯が美味しい定食屋さんというのかな、唐揚げとかカレーとかが美味しいところなんですけど、そこに出没しているという噂は聞いたことあります。はい、どうでもいいですけど、でこの映画テーマはヤクザがテーマです。まあもうタイトルね、ヤクザという入ってると思うんですけど、で監督曰くこの映画というのは、監督が言ってるのは、変わりゆく時代の中で排除されていくヤクザという存在を構想という目線からではなく家族の目線から描いた作品と、自身で脚本を担当した藤井監督がというのがホームページに載ってるんですけど、まあまさにそういう感じで、この映画どういう構造になってるかというと、まあまだ公開中なんでね、すごい詳細は喋らないですけど、まず大きく分けて3つの時代から綾野剛さん演じるヤクザの、男性を追い続けるんですけど、まず1999年が綾野剛さん19歳、この時にヤクザに入ります。まあ、両親がいなくてすごい地元の連れみたいな人たちと悪さばっかりしていて、ある日その悪さがどんどんエスカレートしてあるヤクザに捕まってしまい、もう内臓売るぞみたいな感じになって船まで連れてかれるんですけど、まあ、たまたまその舘ひろしさん演じる組の人とつながりがあったので、まあ助けてもらい、そこで親子の杯をさ、交わすというのが、まあこの99年、綾野剛さんのヤクザ人生の始まりという感じですね。 まあ家族がいない役なので、もう本当に田代さんのことを親父と慕う、本当の親父のように思っているという、まあ、背景があります。でその後、2005年なので16年後じゃないです、間違えました、6年後だね、検査ができる。99年から、ね、時代が増えて2005年、25歳とかか、綾野剛さん、まあヤクザとしていろんな、まあ、しのぎ仕事をしていく中で、まあ若頭がある抗争中のヤクザを刺してしまって、でまあその頃っていうのは、あ、まあこの辺はちょっとささっといこうかな。まあその時綾野剛さんが身代わりになって、僕が殺したことにして、あなたはこの組に必要だから残ってくださいと、僕が無所に行きますと言って刑務所に入る。で14年刑期を食らって2019年出所する綾野剛さん、まあ当然身分はヤクザなので、まあ自分の組に戻ったらそのヤクザの現状を思い知るという、まあ3つの時代からヤクザを見ていくという視点になっていまして、まあ、2019年令和元年なんでね、まさに現代という感じですけども、でさっきも監督のコメントみたいなのがあったように、普通はヤクザ映画っていうのは僕は結構好きなんです。アウトレイジとか、最近孤狼の血とかね、まあ他にもいっぱいありますけど、基本はやっぱりその組対組の構想、アウトレイジに至っては関東対関西だったり、そういうまあ戦い殺し合いっていうのを、まあ、義理と人情というのがベースにあって、まあ、そういうのを描いていくっていうのがヤクザ映画のメインだったと思うんですけど、この映画っていうのはそのそれぞれの家族という目線から見ていくんですね。でまあさっきもちょっと言ったけど、綾野剛さんはヤクザの親分だったり、いわゆる兄弟、その他の若頭とかね、先輩みたいなことを、まあヤクザの人ってね兄弟って言うけど、それたちを本当の家族のように慕っていて、まあ自分の巣として、そこで育っていくわけなんですけども、そのさっき言った中盤の時代2005年っていうのはもうヤクザ全盛期というか、もうキャバクラとかね、そういうお店を全部ヤクザが取り仕切って、まあ、今がどうなってるか知らないですけど、普通に道を歩いてでもあヤクザいるぐらいの感じで、何もまあ周りも驚かないぐらいの感じになっていくんですけど、だからそのヤクザという家族もとても活動が大きいっていうことですよね。でそのそこで小野真知子さんと出会うんですよね、綾野剛さんが。でまあ惚れて、まあ関係を持ちという感じになっていくんですけど、でまあもちろん結婚とかしてないんですけど、でその後14年後2019年組を辞めて、あ組は出ない、刑期を終えて出てきたら、すっかりヤクザの姿っていうのは、その2005年のもうすごく輝いてたヤクザの時代というのはとっくに終わっていて、今現在ね暴力団の法令とかいろいろあると思うんですけど、もうすっかりもうメンバー組ももう元々いるおじいさんたちしか残ってなくて、もうヨボヨボの人たち全然子分もいないしみたいな感じで、そのギャップに綾野剛さんはひどく悲しむんですよね。でそう、もう血気盛んだった人たちがもうそんな時代じゃないんだよってみんな言っていて、でいざもう綾野剛さんは組を辞めちゃうんですけど、19年になって辞めたとしても反社と呼ばれて社会にも入れない、仕事もできないみたいな時代が続いていくんだよってこう言われたりしてね、ひどく落ち込むんですよね。でそこでまた2019年に小野真知子さんと会って、あの時みたいにはもう会えない、仕事に影響があるからみたいな、これ以上言うとちょっと映画の筋に触れちゃうんであれですけど、その要はヤクザという家族の目線プラス小野真知子さんとのまあ男女という意味の家族からの目線っていう、その時代とヤクザの変化と家族の変化っていうのがこう照らし合わされていて、すごく斬新な映画だなと思いましたね。普通はやっぱりヤクザ全盛期で 日本刀振り回して拳銃ぶっ放してみたいな、薬やる人はあんまりいないかもしれないけど、そんな感じのイメージだったんですけど、その終盤2019年現在を描くようになってからはどこかずっと哀愁が漂っている。なんかヤクザに感情移入なんてね、まあ悪い人ですからする必要はないじゃないんですけど、あまりにこう家族という目線で見てみると非常に物悲しいストーリーになってくるという感じになっておりまして、で何よりやっぱり僕がもうすごく感動したのは綾野剛さんの演技が、まあ僕はもちろん素人なんでどういう技術がとか言えないですけど、要は1999年から2019年、この20年間というのを一人で演じているわけなんで、若い頃の血気盛んな、もう誰かれ構わず殴る蹴る、殴られても臆さないみたいな姿勢から2019年だと39歳とかになるのか、もう中年ですよね、40歳近く、別にヨボヨボになってるとかではないんですけど、すっかりこう映画をなくしたヤクザにちょっとこう物悲しんでる姿だったり、その演じ分けっていうのかな、同じ人がやってるとは本当思えないなっていうのを映画を見ながら思っていて、そう、僕の大好きな孤狼の血の役所広司さんっていうのはもう異常な存在感を見せてるんですけど、すごくいい意味で役所広司がかっこいいなって思えるんですよね。僕はあのこのラジオでもその映画について話してるんで、それも聞いていただければ嬉しいんですけど、でこのヤクザと家族と映画に関しては綾野剛が変化しているというよりは本当時代を感じるというか、若かったあの血気盛んな人がこんなに排除されていくんだっていう物悲しさ、なんか俳優がやってる感じがしないというか、なんかね本当自然と見れちゃう感じが、もうこれが本当演技力なのかななんてふと僕は思ってしまいましたけども、薬剤が結構見てきてこんな斬新な切り口じゃないなという感じの映画だったのですごく感動しました。あのそういう映画ね好きじゃない、見たことないっていう人もね多分いるとは思うんですけど、まあ、このシーンも暴力シーンだったり、いわゆる喧嘩のシーンみたいな、人を刺したりとかそういうシーンはあるんで、まあ、そういうのが苦手だったらね全然あれですけど、そういう映画じゃないと思って言っていただければすごくなんか感じるものがあるんじゃないかなと思って、とてもおすすめです。はい、まあヤクザと家族ちょっとね僕も興奮ってか結構いろいろ言いたことあるんだけど、やっぱ公開中だとね難しいんで言えないんですけど、まあそういった映画になってるので、ぜひねもしこれで興味を持っていただいて見に行っていただければ嬉しいななんて思いますけども、あともう一つ、まあ関連しておすすめの映画っていうのが日本で一番悪いやつらという映画でして、これはもう薬剤映画ではないんですけど、あのこのラジオでもね一回僕が孤狼の血を喋った時に軽くこの日本で一番悪いやつら触れたんですけど、あの僕の大好きな白石和彌監督の作品で、これは実際にあった出来事を元にしてるんですけど、綾野剛さんが警官役なんですよね、北海道ので、点数をどんどん上げたいから、あの普通こう例えば拳銃を押収するとか薬を押収するとか、そういう時は令状で逮捕状というのが必要なんですけど、逮捕状も持たずにずかずか乗り込んでどんどん検挙していって、で本来それはダメなんだけど、だけど実際ブツが出ちゃってるからまあいいかみたいな感じで、それがどんどんやっぱりエスカレートしていって、あの坊さんがそのヤクザと絡んでいったり、どんどん悪い方に自分も入っていく、で最終的に薬を売り始めたり自分も薬を打っちゃったりという風に、どんどんまあ人間としても落ちていくという話になってるんですけど、これもかなり長いスパンをかけて綾野剛さんが変化していくという話になってるんですけど、やっぱりあこれはそうだから関連というのは綾野剛さん関連という感じかな、僕にとってはすごくその変化、落ちていく様、その素振り とかもうなんか本当別人格のように変わっていくんですよね、どんどんその悪くなっていく。でこの映画は割と新しい映画ではないので軽く落ちじゃないけど言ってしまうと、日本で一番悪いやつらってのは要はその拳銃とかを頑張って集めて警察に提出するために、まあ、悪いお金をたくさん使って、その自分の連れ、綾野吾さんが自分の連れヤクザとか不法に日本にいるロシア人とか、これデニスのユキオちゃんなんですけど、とかをがまあ後に役を売ったりとかしていくんで、まあ、こいつらが日本で一番悪いやつらなのかなって思うと思うし、僕もずっと思ってたんですけど、結局警察はそれを知っていて誰もその綾野剛さんの行動を止めてなかったのに、いざ最後は逮捕して捕まって、でまあなんやかんやってあれは警察も加担してることがあるって主張してたんですけど、誰もお咎めなし、結局罪を全部食らったのは綾野剛さんだけだったっていう話で終わっていくんですけど、さあこれは日本で一番悪いのは誰だっていう話になっていくという感じですね。そうそうそう、もちろん実際に行動を行った人も悪いけど、あれこれ悪いやつ誰なんだろうって最後にハッとさせられるっていう映画になっていて、これもねすごく面白い。僕もあのヤクザと家族を見た後にこのラジオで喋りたいと思って日本で一番悪いやつらもう一回見直したんですけど、非常にこうバイオレンスで楽しい映画だなと改めて思いました。はい、まあちょっとねヤクザと家族はどうしてもまとめるのがネタバレしたくないから難しかったんですけど、まあこんな感じでそれぞれの映画興味持っていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。はい、じゃあ今日はこんな感じで、このしんちゃんラジオ SNS、Twitter と Instagram やっていますのでぜひフォローお願いします。毎週火曜日の19時に配信をしていますのでご視聴よろしくお願いします。あとメッセージが送れるようになっているので、質問ご意見バリ雑言でも何でも構いませんので、 Twitter のリプなんかでもお受けできますのでぜひぜひいただけると嬉しいです。それでは今日ここまで、さよなら。